도둑이 왔쇼!
8월 13일 가요비 가요 어르신 챔프르 꺾어 FM나 하요리 남아호소대 오도독에 이따시마스
안녕하십니까
어 이때와 계기다호즈 마이시로미카도
나타나 하더니 거더부기 반츠 거더부기 반츠 でございます よろしく お願いいたしますちょっとあの放送始まる前に一言いいですか、いとこの拓哉兄ちゃん、お誕生日おめでとうございます。
あおめでとうございます。今日誕生日なんですか。
昨日です。
昨日あおめでとうございました。
ちょっとね、ちょっとね、あのうちの母親から、あの今日誕生日だよって、
あら
LINE 来てるのを見過ごしてしまいました。ちょっとあの言い忘れてたなと思ったので、あのこの場をお借りして、あの 全世界に届きます。
あ、竹谷ちゃんおめでとうございます。
竹谷横浜に住んで
る。あ、そうなんですね。あ、聞いてくれてたら嬉しいの。
嬉しいです。
届いたかな、
ね、聞いてくれって言っとこうあとで。まあ、ということなんですけども、今って、あの8月始まってどんぐらい過ぎました。
ね、あともうちょっとで半分になりますね。今日13日だから、あ、内中はお盆じゃない。
あ、お盆、マジっすか。内中お盆ですか。
内中、あれ、なんか内中って13、14、15じゃなかったっけ。
まあ時期でしょうけど、沖縄は、
沖縄はあの旧暦だから、多分今週の金土日ですよ。
今週の金土日、あ、はいはいはい、あ、そう、今週金土日か。
そうそう、旧暦の7月13、14、15が確か沖縄だったんじゃないかな。
あ、やっぱりお米もらう約束しちゃった、
あら、
まあいいか。
お盆の時に、
お盆の時に、
あ、お中元で、
あ、いや、普通に、
普通に
普通にあのプレゼント。
あら、いいですね。
あ、どうしよう。まあまあでもいいか。まあ空いてる隙見て。いやでも普通に仕事だしな。
あ、お盆？
お盆でも。
あ、そっか。
うん。あ、そうなんですね。あの大城さんから今、今年あの旧暦と新暦が近い。
あ、確かに。
そうですね。内地のお盆が今頃だったら。
そうそうそうそう、
週末が沖縄のお盆。ね、忙しいでしょうね。
ね。ね、うちの方はなんかやっぱりあれなのかな、お盆休みみたいな、
まあ、休みは取るでしょうね、やっぱあの帰りたいからって。でもあのだから今台風あの近づいてるらしいじゃないです か北の方では、だからそれでなんか帰る日にち早めたりとか。
あ、そっか。
なんかもう、まあだからその行く日程も早めたりとかいろいろ大変らしいですよ今。
あ、そうなんですね。
予定組んでた人は、
だってね、台風ってなったら飛行機飛ばなくなっちゃいますからね。
そうなんですよね、
うん、
新幹線も走らないじゃないですか。
あ、そっか、
多分、
ね、なんか早いもの系はちょっとね、
早いもの
危険ですもんね。
早いもの系、
なんかこうスピード系
交通機関。
そうそうそうそうそうそう、
交通機関、
あんなのはねちょっと大変ですから ね、
ちょっとねやめてほしいですね、この時期に台風くんの
ね
本当に、だから、今なんかもう8月も半ばに突入したって言われて、まだなんだと思って、もう僕の体感ではですよ、なんかわかんないですけど、もう8月終わり頃に
やり尽くした、
近づいてる体感だったんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ、俺だけ時と精神の部屋入ってたのかも。
あ、ドラゴンボールの、修行するところね。
そうそうそうそう、そんぐらいのね、先週あの忙しさを。
あ、そっか、いろいろね、はい、あるって言ってましたもんね。
過ごしてたので、めちゃめちゃなんか、なんかその先週が前のことのように、走馬灯のように思い起こされるという感じなんですよ。そう、ちょうどだからその先週の水曜日は、あの音楽ライブの方出させていただいて、で、あのその次は地下レボリューション、地下芸人 と、ネタとユニットと、あとは踊り、ダンスもやって、で、その週末が M1 グランプリと。
お
ー、大変でした、本当に。
すごい。7日間1週間あるうちの3日が、
そうなんですよ。
うわ、
だからもうあの今月はもう僕は仕事しましたね。
なんかすっごい詰まってましたね。
もうやりきったんです、今年の8月は
もういっぱい頑張りましたね。
頑張った。
どうでしたか。
いやもう本当
どうだった。
いやでもね、全部楽しかったですよ。
楽しかったですか。
そうそうそう、音楽ライブの時も、本当はね、あの歌に突っ込むっていう
はいはいはい、
あのツッコミのサポートメンバーっていう史上初 の、うん、あのパートがあったんですけど、
うんうんうんうん、
それやりながらあの途中でちょっとあのダンスナンバーがありまして、
はダンス、
そうそうそう、なんか変なダンスって曲があるんですけど、
うん、
あの変なダンスって言いながらそのあのねあの歌手のジャパナさんが変な踊りをするっていうくだりに、
うん、
あの僕あの突入しまして、
うん、
乱入、
うんうんうんうん、
乱入してあの踊り狂うっていう、
あ踊った
最初の予定では2回ぐらいしかそのくだりないはずだったんですけど、
うん、
あのドラマーの小池さんっていう方が、
はい、
あの悪乗りし始めまして、
うん、
あの3回目4回目ぐらい、アドリブでドラムを叩き出したんですよ、
うんうんうんうん、
そしてまた曲が始まって、
うん、
まあ、僕虫の息でして本当に2回も3回も4回ももう無理
すごい、これは即興ダンスで、
うん、即興です、
すごい、
だからもうその向こう先方からも、
うん、
自由に動いてくださいと、
うん、
だから特にその決まった何ですか、振り付けとかがあるわけではないので、うん、もうパッションでやってください
お
って言われて、最終的に僕の中で出たパッションが歌舞伎でしたね歌舞伎のもう見え切ってました
最後、あ、なんかよー
よーみたいなそれだけならまだしもいいんですけど、
うん、
もっと意味わからないって言われたのが、
うん、
歌舞伎やった後に連獅子やってて、連獅子ってわかります、
連獅子、
なんか歌舞伎の中でもそのカツラ、
そう
長い、そうそうそう、それそれそれそれそれ、連獅子もやってて、
うん、
だから何がやりたいかわからんのちのちお客さんからの感想いただきました。
あ、いいですね。あ、でも一応 和でやったみたいな、
なぜか和を、なぜか和をやりました
なんかいいですね、カオスな感じの、
楽しかったです、うん、本当に
す
ごい。そしたら次の日は、ね、
うんうん、
地下レボリューションに、
はいはい、
ネタは別にいいんですよ、
うん、
普段もピンネタやってるし、
うんうん、
問題はダンスなんですよ、
ね、あ、ダンスね、
そうそうそう、
ダンス、はいはい、
今回はね、テーマがハッピーサマーウェディングを、
うんうんうん、
こちら替え歌しまして、
うん、
ハッピーサマーエンディングという曲目をやらせていただ
く、エンディング、うん、
はい、なぜかというと新メンバーというか、
はい、
前ね出演ができなかった一作という男がいるんですけど、
あ、はいはいはい、
その一作という男がね、
うん、
ちょっと不倫しまして、
は
あ、大変なことになってまして、
うん、
今この家族とバチバチなんですよ、
うんうんうん、
離婚調停中、
あら、
うん、その現状を、
うん、
ハッピーサマーウェディングの曲目に乗せて、
うん、
歌って踊るという曲目だから、ハッピーサマーエンディングって書いてるんですけど、
うんうん、
これエンディングは離婚と書いてエンディングです、
なるほどね
そうそうそうそう、
そっか、じゃあこの一作さんも、うん、じゃあ出てらっしゃっ て、
そうそうそう、前回は出れなかったんですけど、うん、今回シークレットゲストうん、そうそうそうそう、
一応内緒になってたんですね、
一応シークレットゲストなんですけども、
うん、
客席にいたみんな全員分かってました、
ね、
どうせ一作だろうっていう空気
を来るだろうなって言って
感じてました、みんな、
あらららら、
でそれもそのダンスをね、うん、もうみんなで踊って、
うん、
でその後打ち上げで、
うん、
なんかね、なんだったの、牧師公設市場の
居
酒屋に行きまして、
はいはい、
センベロっていうことで入ったんですよ、
はいはい、
うん、1000円で3杯飲めるという形で入ったんですけども、
うん、
なぜか2000円取られまして
それはなんで、
なぜか、なぜかどういうことですかと
本当で倍になってるさ、
そうなんでと思って聞いたら、
うん、
まあ、そのライブ終わって11時ぐらいに入ったんですかね、
うん、
で、12時過ぎまでいたんですよ、
うんうんうん、
12時もう本当は10分ぐらいですよ、
はいはい、
そしたらなんか12時過ぎたら、
うん、
深夜料金です、
あ、なるほどね
っていうのがあったらしいんですよ、
うん、
だから10分だけ過ぎたら、
うん、
その深夜料金で、
うん、
1000円プラスになって、
あら、
センベロって聞いたのに2000円
時間ね
っていうね、
そっかそっか、
お話とか、
うん、
まあ、あとはまあ飲み終わって、まあ、公園で飲んでて、
うん、
猫探しながら、
あ、いいですね猫、
猫探しながら、
うん、
大阪から来てたヤングの寺田さんという方、
はいはい
はい、一緒にお話ししながら、
うん、
というような 夜を過ごして、うん、で日曜日に M1 と。
あ、 M1 そうだ、
はい、沖縄1回戦が、うん、もう本当におとついですね、うん、日曜日ありまして、
うんうん、
ね、これねちょっと本当にね、もう負けられなかったんですよ、
うん、
負けられない戦いになってしまったというのも、
はい、
本当にね、うん、この予選が始まる前に、うん、恐ろしいライブが決まりまして、
うん、
M12 回戦対策ライブという、ライブが、うん、このアウトプットさんでちょっとまあ宣伝なんですけど、うん、8月23日金曜日の夜7時半から開演で、うん、まあ、前より1500円、
うん、
ワンドリンク制で、
うん、
こちらあるんですけども、うん、この、2回戦対策ライブが、
うん、
日程が決まる前から、
うん、
行ってきますさん、参加できますかと、
あ、はいはいはい、
いうことで、
うん、
もう OK してしまいまして、
うん、
これ1回戦受かんなかったらなんで出るのかわからないじゃないですか
対策ライブだ
からね、2回戦対策ライブと言ってるなんで出るかわかんないやばい、これは絶対受かんないとっていうプレッシャーが半端なくて、
うん、
でしかもまあね、ありがたいことにもう去年も3回連続で1回戦はもう通過させてもらってるんですよ、うん、そうそうそう、でこれもまたプレッシャーで4回目の挑戦で、
うん、
4回目で落ちたらどうしようみたいな、
強い気持ちで、
そうそうそう、いつもギリギリなんです僕らのコンビ、
そうだか、
うん、
うん、
しかも何が一番ギリギリかって、
うんうんうん、
デコリンさんが来るかどうかなんです
デコリンさん思い出した前のね、
前のね、事件もあったじゃないですか8月2日の朝のライブ交通費がないっつって来れなかった事件が
もうドキドキですね、そうしたらね、
もう最悪、
うん、
漫談にしようかなと思ったり、
うん、
同じ背格好の人を見つけて、うん、その人代わりに出そうかなとかいろいろ考えを巡らせてた、
うん、
なんとかレッコーリンさんは来ました、
あ、よかった、じゃあもうクリアさ、
うん、そう、もうそれでもう本当8割クリアです、
うん、
あとはもう寝たと、
うん、
いうことで、まあ、なんとギリギリまで調整させていただいて、
うん、
で通過しました、
あ、おめでとうございます、
本当にもう前なんかもう本当に年々もう1回戦ごときでっていう話ではあるんですけど、
いや
年々もう心臓痛いです、
うわすごいですよ、
本当に受かるかどうか分かんない、マジで毎年毎年、
でもそれで、あ、よかったですね、おめでとうございます、
なんとか受かりまして、
即日発表なんですか、
あ、そうそうそう、もうその、まあ、数字もう1時間後ぐらいですかね、
うん、
にはもう発表されてて、
うわー、もうじゃあ怖い怖い、そうそう、
インスタライブで、
うん、
2人で見てました、
あ、いやーよかったですね、
そう本当によかった、うん、マジでこれは、
じゃあ次は2回戦、
うん、そうなんですよ、で2回戦ね、まあ、東京か大阪かどっちかで受けると、
あ、そっか、内地か、もう2回戦からは内地に行
くんですね、2回戦からは東京ですね、
うん、
だから2回戦どっちにしようか、東京を、でも東京で受けようかなと思ってるんですけど、うん、東京行ったらね、
うん、
ね、もう進出した鉄筋ビビンバとか、
うん、
ベンビーさんとかにも会えるわけですかね、
あ、そうですよ、
う
ん、
そうそうそう、やっぱ東京ですかね、
みんなに、
うん、
会って、
そうですね、
ちょっとアドバイスとかもね、
そうそうそうそうそう、
もらえたりとかもしそうじゃないですか、
ね、うん、鉄筋ビビンバの正武とはちょっと飲む約束もしましたんで、
あ、本当、
うん、で正武からね、うん、車には気をつけてくださいっていう
車
ご指摘をいただいたんですけど、
うん
うん、そうなんですよ、去年はね、
うん、
デコリンさんが車事故りまして、でその前は、
うん、
俺はバイクで跳ねられまして、
あ、いや、
バイク乗ってた時に、
うん、
須田郎から車を、
うん、
当てられるという事件が、
うん、
なぜか、
うん、
本当に M1 の1週間前とか直前にあるんですよ、
う
ん、僕
は、ちょっと気をつけてくださいね、
本当気をつけないといけない、うん、マジで本当にこう今それも怖い、
うん、
今何が起きてるのか分かんないですね、これ、うん、気の流れがあるのか、
あ、なんだろうね、
何なんすかね、
1週間前っていうのが、ちなみにいつなんですか、2回戦は、
あ、まだ決まってないですね、
あ、これから、
まあ、
ちょっ
とこれから、はい、
うん、
話し合って決めたいとは思うんですけど、うん、10月の20日頃ですかね、
あら、
多分ね、
じゃあ、
だいぶ先ですけど、
2ヶ月ぐらいか、
そうですね、まあ、ちょっとこの間にね、
うん、
ちょっとライブとかも頑張っていきたいなというふうに思っておりますけど、
うん、
あ、ちなみにね、
おい
一作さんが所属してる、うん、メタリカも、うん、受かりました、
あー、よかったよかった
こがね、あの メタリカが受かった瞬間の周りの反応がすごくて、
うん、
あのメタリカが受かったみたいな、うん、なんかみんなハテナマークなんですみんな受かると思ってないと
そうだったんだ。
そうそうそうそう、
すごい、
みんなびっくりしてて
この審査の方は内地から来るんですか？
内地の作家さんとかかですかね、
うんうんうん、
あとあの QAB の、 あの神谷さんとかもあの審査してくれて、
うん、
これ言っていいんですかね、
うん、あ、そっか、
今言っちゃったけど、まあ、いろいろ、
まあ、いろんな人たちがね、
テレビ局の人とか、うん、あの、うん、作家さんとかが普段やる。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもう本当にもうドキドキ、何が起こるかわからないのがこの勝負の世界ですからね。
そうですね、まあまあ一応まだあの、うん、まだ楽しくあの、うん、過ごせそうです。
あ、よかったよかった
一応よかったです、
うん、
ライブが決まってたのが一番怖かったですけど先に2回戦ライブ
いやーめっちゃもうこの対策ライブっていうのもいいですね。
また もう
みんな急にレベルアップしそう、うん、
いやもう本当にありがたいです、
うん、
まあ、ということでちょっとね、はい、このライブの方も、
うん、
もしよろしければお時間あれば皆さんぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ということで、うん、ツイキャスの方では動く我々もチェックできますのでよろしくお願いいたします、うん、はい、でジュンジュンさん、
はい、
ツイキャスの方から、マミムメミーカ
お、
ミシェル近所、
うん、
俺そしてラジオの前のオードブルオードブル
美味しそう
夏バテおじさんデービルボディービル純選手みたいあ、夏バテね、
うん、
ちょっと気をつけた方がいいですね。
もう暑い、沖縄は暑いですからね。本
当にまた今日も暑いと、うん、いうことでございますけども、
はいはい、
まあ、今日はね僕はねちょっとあの夏バテ対策、
うん、
あのもらいましたんで、
あ、うん、そうそうそうそう、
そうそうそう、これ
でんでで、これです。私が前激推ししてた梅
種なし、
ブヨブヨタイプの梅です。
ブヨブヨ、そうだからし、そう俺がだから前聞いて全然 、うん、何か分かんなかった。
そうそうそうそう、
そうカリカリ梅じゃなくて
って、うん、そうだからブヨブヨだよって
言って、ブヨブヨなのなんねって思って、
うん、ね、ブヨブヨでしょ、
うん、ブヨブヨですよ本当にブヨブヨ
ブヨブヨタイプの種なし梅でございます。
あ、うん、ちょっとね、まあ、塩分不足もね、
うん、
ちょっとあの気になりますからね、
うん、
熱中症対策でこいつを食べたいと思います。
食べてみてくださいね。
CM 中に食べます、
うん、めっちゃ酸っぱいですからね
マジですか。
そうそうそうそう、
でね、ちょっと、うん、だからこの種なし梅もいただいたじゃないですか、はいはい、
うん、
なんかもう梅っていう聞いたら、うん、中杯だなと思って、
はいはいはい、
でちょっとあの、うん、飲み物も買ってなかったんで、
うん、
あの近くで、
うん、
サイダー売ってないかな、
うんうん、
思って自動販売機探したんですけど、うん、なかったんすよ、
うん、
だから、
うん、
あのコーヒーなんですよね今、
うん、
僕持ってコーヒーと梅合いますかね
なんかまだ試したことはないですね。
なんか、
うん、
牛乳と梅干しって良くないって聞きません？
あ、そうなの？
うん、ちょうどねなんか乳製品も入ってるコーヒーなんで、ちょっとあれですね、放送中に僕に何かあったら、
うん、
皆さん通報の準備
ちょっと刺さないといけないですねこれちょっと一緒に食べておかしくなったパターンだなーって
意識飛んでたら申し訳ないなんか食べ合わせが悪いって聞きません？なんか梅干しと牛乳って。そうなんだ、
牛乳と梅干し？
梅干しとうなぎですか？なんか何かが悪いっていう話聞いたことあるけど。梅干しと牛乳かな。
牛乳。
何だったっけな。
なんだろう、単に美味しくないとかそういうことではなくて。
美味しくなさすぎて吐き気もよすんじゃないですか。うん。たまにあるじゃない。
ああ、ありますね。
まずと思って、うん、ってなるやつ。うん、あれ系かなと。思うんですけど、ちょっとじゃあコマーシャルの間実験してみます、うん、
ちょっとちょびっと食べてみて、ちょびっと
ちょびっと
食べて
ちょびっと食べてちょっとやってみますか、
うん、
あんつばさんも、うん、あ、見てますね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
羽田空港からこんにちはと、
あ、こんにちは、
どこか行ってらっしゃるんですかね、
うん、
まあそうですね、行楽シーズンでありますから、あ、だから台風気をつけてくださいね。
あ、そっかそっか、
まあ、まあ場所によるとは思うんですけども、
うん、
ということでございますけども、はい、では一旦 CM に参りたいと思いますので、メールアドレスのご紹介をお願いいたします、
はい、メールアドレスは、うん、origin@fmnaha.jp、 origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
はい、
うん、
2時間だけのバカンス。2024年9月15日日曜日、場所はアウトプット。会場が15時半、開演が16時となっております。鈴川サーキットの14年間をぎゅっと詰め込んだ楽しいライブとなっております。皆さんぜひ遊びに来てください。ではスーズ、最後に一言。
いっぱいお菓子持ってきてね。
強要すんな。
持ってきてよ。
いや持ってきて、
ね、お願いね。
差し入れいいからね。
持ってきて、
来るだけでいいからね。
はい、お届けしておりますカヨリジンシャップでございます。お相手は
ミカです。
お届けバンチです。よろしくお願いします。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
もうね、ツイキャスを見ている方はもうこの顔で
そうですね、
知りますよね。
あ、そうですね。これいや、しみる、
しみる、
うん、うまい。
だけどこれ止まらなくなるんですよ。
確かにね、うん、いや、あったらずっと食べる、これ。
そうなんですよ、うん、だから私これ本当に袋から出す個数を決めとかないとエンドレスで食べてしまう。
なるほどね。
失礼しました。
2人とも再起不能、2人とも喋れなくなってしまったら大変です。
いや、すみません、私は何も食べていないのに急にむせるっていう、映ったかな、
水がないからじゃない
ですか。水あるあるある。
何も飲んでなかった。いや、美味しい美味しい、
うん、よかったよかった。
酸っぱくて美味しいですね、うん、やっぱね、こう梅があったらね、
うん、
熱中症も乗り切れそうですね、
うん、
ありがたいです。はい、ねねさんがよく梅干しとうなぎは食べ合わせ悪いっていう人いるけど、うん、科学的には根拠ないんだと、
うん、そうなんだ。
じゃあ別にいいんですね、何と食べたってね。
美味しくないんだよ。
美味しくないだけか、
うん、
逆に、あんつばさんが、うん、うなぎと梅干しは相性良くて食べ過ぎちゃうからできたと。
なるほど、
そっち系もあり。
美味しいんだ。
美味しいかも。なんか梅干しでお魚煮る料理とかもあるじゃないですか、
うん、うんうんうん、なんとかの梅煮とか、
そう、なんか梅煮、うん、イワシとかじゃないですか多分、
うんうんうん、
やる、よくやるやつ、
うん、
うなぎもうまいんじゃないですか、だったら普通に。
そうですね、
うん、
だからなんで、
じゃあやっぱ美味しいから言われ始めたんですかね。
食べ過ぎてしまってってことかもしれない、
うん、ああ、うなぎ食べ過ぎたらね、あの家計圧迫しそうですからね。
あ、高級食材ですからね、うなぎはね。
もうだから土用丑の日なんてそんな特別な日でもない限り食べないです
よ、うん、なかなかね、もう今日は食べるぞっていう時にね、うん、力つけたい時に食べるかな、
そうそうそう、っていうね、大城くまさんも、うん、うなぎに梅干し塗って食べたらめちゃくちゃうまいよ、機会があったら必ずそう食べてます。
あー、いいですね、これ、これこの梅をちぎって乗せてから食べても美味しいかも。
じゃあ、あー、ちょっと 逆になんかその果肉が残ってる感じでっていうか、
うんうん、
ああ美味しいんでしょうね、じゃあきっとね、
うん、
うなぎと梅干し、
うん、
なるほど。じゃああれですかね、だから本当に健康、まあ、健康にはいいのか、うなぎとあれは、うん、健康に悪いからなんかそんな風に言われてるのかなとか思ったり、
うん、
あの唐揚げとマヨネーズは食べ合わせ悪いよって言い出したらそうなんじゃない。
ああ、なるほどね、
そういうこと、そういう意味じゃない、はいはいはい、みたいな思ったんだけど、まあ、うなぎと梅干しは全然
どっちも
健康には良さそう、
ね、良さそう。もう試してみよう、本当、うなぎに梅干し、ね、塗ってみたい。
白焼きがいいのかな、かば焼きじゃなくてね、
白焼き、はい、あ、素焼きみたいな感じ、
素焼きみたいな、
うん、はいはいはい、
いいですかね。うわー、ちょっとそれ食べるんだったら日本酒とか飲んでみたいな。
あー、いいですね。なんなんだろう、ご褒美かけ、あ、2回戦前にやったらいいんじゃないですか。
2回戦前、
うん、
あ、そう、あの
前日
前も言ったと思う、うん、なんか2回戦の前日に贅沢したっていう話、
うん、
めっちゃお酒飲んだって沖縄いるときね。
うん、うん、
あ、これもちょっと注意して、あ、まあいいか、これは後から話そう。
うん、
まあそうですね、ちょっと、まあ、今日2回戦前にやってみようかな、じゃあそれ、
うんうん、
梅干し
力出るかもしれない。
そうですね、うなぎが力出るから、
うん、
確かにちょっと試してみよう、はい、ということで、じゃあコーナーいきますか。
はい、
あ、コーナーじゃないな、トークテーマ、
トークテーマいきましょう。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今日のトークテーマは、はい、怖い話。
怖い話、ね、ま
あ、ある意味怖い話、
まあ、ある意味
でもいいですね。
そうですね、ある意味怖い話、でも、
うん、もうね、怖い話、こんな怖いことがありましたよっていうのをね、もうちょっと聞いてみたいな。
そうですね、
私怖い話とかめっちゃ好き。
まあ、あとはもうお盆も近いということでございますから、
うん、
まあ怖い話で、
うん、
ちょっと涼んで行ってはいかがでしょうか、うん、
ですね、
ということでございますけれども、
はい、
まあね、
うん、
私の怖い話で言ったら、もう相方のデコリンはもう、
うん、
ある意味怖いんですけど、
うん、
まあ、去年のお話なんですけどね、うん、去年、もうありがたいことに M1 の2回戦に行かせていただきまして、
うん、
で、まあ、何が一番怖かったって言ったら、
うん、
車で事故ったのが、
うん、
そのデコリンさんが飛行機で飛ぶ、本当、うん、その前日の夜なんです。
前日？
前日、
うん、
そう、もう事故ったその次の日、うん、飛行機乗って東京行くんですよ、あの
人、うん、
めっちゃそれも怖いんですけど、
うん、
何よりも怖かったのか、
うん、
M1 の、 その2回戦、うん、始まりますよってなって、
うん、
でちょっと数十分前ぐらいに、
うん、
ちょっとネタ合わせしたいなと思って、
うん、
あるカフェに、
うん、
ちょっと僕寄って、
うん、
で僕カフェオレを飲んでたんですよ、
うんうんうん、
でカフェオレ飲んで今日やるネタここがどうしようかなと、うん、あれはこうでもないなみたいなことを考えてて、
うんうん、
でそしたらデコリンさん入ってきたんですよ、
うん、
でそのデコリンさんが入ってきた
、
第一声が怖かったんですけど、
うん、
とりあえずビールでって言ったんですよ。あの人、
うん、
大事な M1 の2回戦の前に酒飲みやがったんですよ。
飲んだ。大丈夫だったんですか。
うん、俺大丈夫だったとは思うんですけど、うん、マジかこの人と思って。普通です。普通の社会人で考えてみてください。大事なプレゼンの前とかにお酒飲みます。
ちょっと怖いですね。怖いでしょ。あれかな、なんだろう、極度の緊張をほぐすためにとかなのかな。
なんか、うん、その人デコリンさんの、
うん、
話した、
うん、
デコリンさんが言うには、
うん、
店で、
うん、
一番安いメニューだったからっていう、その理由も怖くて。いや、一番安いからっつってお酒って思って。
でもカフェオレよりも安かったんだ。
そうなんですよ。それも不思議。それも怖いんですよ。俺が飲んでたカフェオレよりも安かったの、それ。
そのカフェオレ、なんでそんな高い
の。なんでそんな高い。、うん、なんで俺のカフェオレの方が高いのかなと思って、いろいろ怖かったんですよ、あの時。皆さんこういう具合でいいですよ。
こういう具合でもいいですね。
別に幽霊がどうとか、うん、そういう話ないよっていう人でも、
うん、
そんぐらいでいいです。
そうですね。
そんぐらいの怖い話、うん、なんか
ちょっとこんな、ちょっとな、怖かったな、
ちょっとある意味怖かったなっていう話。ちょっと聞かせていただければと思います。
ね、いいですよ。もう
皆さんよろしくお願いします。
ね、幽霊もうガチ幽霊とかでもいいですしね、
ガチの幽霊の怖い話でもね、うん、まあ、いいですしね、
うん、
だからそれ言っても僕霊感がないんで、あんまり、
うんうん、
だから幽霊の話とかあんまりね、聞いたことがないですよ。で体験したことがなくて、
うん、
でも本当にだから怖い話って言ったらこの人の怖い話ぐらいしかないんですよ、
うん
うん、だからスダローにはねられた話ぐらい。あれも怖いじゃない。
本当ですね。
本当にな
かなか経験しないかもしれない、う
ん、だから知らない人だったら全然いいんですよ、
うん、
知らない人だったら考えうるんですけど、
うん、
知ってる人から聞かれるんですよ。めちゃめちゃ怖くないですか。
本当この偶然、
うん、偶然にも、
うん、
知ってる人、
うん、
マジでだから俺、うん、車当てられて、バイクで横から当てられて吹っ飛んだんですよ。吹っ飛んで、
うん、
この吹っ飛んでる間にもう本当スローモーションですよ、
うん、
スローモーションで、ああわー、知らない人と事故ったわ、このあとなんか事故の処理とか大変だなみたいな感じでどさって倒れて、
うん、
でうわーどうしよう、うわーってなってた時に大丈夫ですかって駆け寄ってきたのがスダローだったっていう。
おいって。
でそうそうそうそう。本当に人生で、うん、言うか、人生で本当にこんなこと言うんだって思った、
うん、
お前かいっていう。本当に出たからね。
出るんだ、うん、
芸人やりすぎてるからなのか分かんないですけど、
うん、
いやお前かいってちゃんと突っ込んだのが、
うん、
人生でもそうなんだと思いました。
本当ですね。ていうかもう本当に復帰できてよかったですね。結構腫れ慣れた時びっくりしてましたよね。そうそうそうそう、きっとね。
そんなにね、
うん、
怪我したわけじゃなかった
んで。ああ、じゃあもうそれがよかったですよ、本当。
うちびぐらいだったんで。 全然それは良かったんですけど、ちょっとね、まあ、ある意味ね、うん、あの人間が怖いっていう話
周りの人に要注意ですな。
要注意という話でございます、うん、で美香さん何かありますか。
私はですね、うん、もうさ、なんか怖い、これ本当にガチ、うん、ガチ怖い話なんですけど、うん、これは私が夜中に体験したお話です。
めっちゃ階段みたいな話だし、
本当に階段の私よく寝落ちしちゃうんですよ、テレビ見ながら。
まあまあまあ、そうですね、僕も
テレビ見ながらちょっと寝落ちしてたんですけど、うん、だけど多分テレビは消して、電気もあーってなって、あ、もうあれだからって言ってパッて消したんですよね。
はいはいはいはい。
でそれでふって気がついたら、うん、めっちゃ人の気配がするんですよ。
あ、たまになんかありますよね、
人の気配がめっちゃして、あれあれ、私もしかして鍵を閉め忘れたのかなと思って、
あ、はいはいはい、
で強盗が入ってきたのかなと思ったんですよ。
うわ、怖、
めっちゃ怖いじゃないですか、はいはいはい、でもし強盗だったとしたら、うん、起きたらなんか怖いじゃないですか、こいつ起きてるってなって、怖いから私ずっともうどうしたらいいかが分からなくて、ずっとこう、
そうですよね、
ギュッとやってたんですよ、
うん、
だけどなんかすんごい気配がして、え、人なのかな、何なんだろうって思ってて、
うん、
だけど目開けるタイミングも分からなくて、
そうですよね、
ずっともう固まってたんですよ、寝てるふり。そしたらしばらくしてめっちゃ臭い匂いが漂ってきたんですよ。ブーンって、
怖、何、
猫がめっちゃうんこしてたんです、
あ
うちの猫が。でそれで私、うん、はっ今だと思って電気つけて、もうこの匂いで気づいてるってことは、だったらもう別に不自然じゃないじゃないですか、
はいはい、うんうん、
それでパチッて電気つけて、
はい、
そしてトイレを片付けたんですね。もうその時には人の気配はなかったんです。
あ、じゃあ気のせいだったじゃあ気のせいじゃん、
あれは何だったんですか
気のせいだよ多分気のせいだよ
めっちゃ、じゃあ、だってなんか本当に、
いや気のせいですよ絶対。じゃあ
もう私絶対これもうあの時の勇気、
うん、
この猫の本当にあれは怖かった。あれは私絶対姿なき人だと思っている、
うん、いやだから姿なき人だったらそれは人じゃない姿なき人って何
わかんないけど
幽霊でしょ。じゃあ
分かった。でも私本当にめっちゃもうどうなんだろう、どうなんだろう、人なのかな、もういなくなったかな、どうなんだろうって思いながら。
いや分かる。でもも
うね、
たまにありますよね。
あるある。
一人で夜過ごしてたら、
うん、
寝てる時確かにパチッて目覚めて、
うん、
なんかいるかもってい
う。いるかも。あれ、うん、あります。あるあるある。そういう時どうしてます。
そういう時はもうあの寝てます
やっぱそうですよね。
そう動いたら負け
なんか
これ動いたら負けだと。
なんとなくもう本当にすぐとりあえず起きて、うん、あの玄関の扉とか全部閉まってるかって見に行きましたもん。
あ、
なんか心配になって。
あ、ただね、僕はね、うん、あの玄関開いてる時ありました。
あ、もうこれ人じゃないですか。
あの多分閉め忘れです。俺は閉め忘れることが何回もあるんで。
そうか、もうこれね夜寝た時とか、夜こんな夜更かしして寝た時とかに、特にこの鍵閉め忘れめっちゃ怖いですよね。
怖い怖い怖い怖い。
で閉め忘れたか、確実に閉めたかどうか分かってない時に、うん、なんか人がいる気がするがめっちゃ怖いですよね、
う
ん、
そうそうそう怖い。
本当に
会社出る時に、うん、あ、鍵開いてたって思ったらめっちゃ怖いです。
あ、分かる、
うん、あれ閉め忘れてた、
気をつけよう。せめて
閉まりは、ね
ね、あの閉めたっていう確信を持って寝たい、
ね、確信持って寝た方がいいですね本当に誰が入るか分かんない
本当にもうあの時は本当に猫様に助けられました
、ということでちょっとアンツバさんからね、
うん、
メッセージあるんですけど、
うん、はいはい、
ミーカさんへ、
うん、
あのごめんそれ俺です
アンツバさんだったのか
アンツマさんだったのかじゃないよアンツマさんだったとしても勝手に入ってきてる怖いって怒らんとなんで安心したもん
なんか安心してしまったあ、じゃあって
怒らんともっと怒っていいよ勝手に人んち入ってんだから
ウケる。もうな んかでも引くような開けたら閉めたくなるようなお家なのでちょっと片付けましたとりあえず
そうか、あの誰か知らん人が入ってるか来るかもしれんから片付けとい
た方がいい戸締まりしてね、
知らん人のために片付けて自分の部屋を
もう大変わけわからなくなってる
いやーということで、まあ、皆さんの怖い話ということでございます、はい、うん、まあね、夏はね怖い話しながら楽しむのもいいですね、
うん、
ジュンジュンさんがさっきのねデコリンさんの怖い話したらね、うん、ぼっち特命ぼっちと
なんか絶対時間守りそうですもんね、
時間は守る、うん、学生だから、ただね、うん、あの学生だからね、あの2回戦は行けないんですよ、
う
ん、
あ、そうなの、
あの平日の日程とかあったら、
あ、そっかそっか、学校か、
うん、ということもありますね、うんうん、ということで、ございますけども、まあこう、トークテーマ、
うん、
ある意味怖い話、
ある意味怖い話
本当にある意味怖い話でした、はい、ということでじゃあコーナーいきますか、
おい、
はい、よろしくお願いします、
今日は七日
よいしょ、
はい、8月もね、もう中旬でございますね、うん、はい、本日が何の日なのかご紹介させていただきたいと思います、
はい、何の日でしょうか、
はい、本日ご紹介させていただくのは、
はい、
デデン、階段の日、
おー、さっきも怖い話しました
ね、そうなんですよ、だころの階段の日でございます、はい、なんで階段の日なのかと言いますとですね、こちらはですよ、うん、この日は階段をエンターテインメントとして確立したタレントの稲川淳二さんが、
おー、稲川淳二さん、
そうそう、自身の階段ライブミステリーナイトツアー稲川淳二の階段ナイトの20周年連続公演を記念して制定されました、
おー、20周年の時に、
う
ん、決めた、
これを記念して制定されたということですよ、
うん、
怪談の日は怪談話やホラーに興味がある人々には特別な日となっております、さまざまなイベントやメディアで取り上げることが多いので、はいはいはい、ぜひ興味がある方はチェックをしてみてください、
うん、なるほどね、
ちなみに稲川淳二さんはですね、
はいはいはい、
今日もライブを怪談の日に
やっぱ
やるそうで、仙台市の方でやるそうですよ、
お、仙台のですね、
怖そう、もう私一度は挑戦してみたいなと思うんですけどね、見に行くの、
怪談話のライブ、もう僕はね怖いものはね、あのもう勘弁、
あ、そうなの、
ご勘弁でございます、ね、
お化け屋敷とかは、
お化け屋敷も行かないですね、
あ、そうなんですか、
そうそうそうそう、
意外、
自分から怖い思いする意味が分からない
なんか怖がるわけさ、怖いっつって、
もう世の中が怖いのになんで自分から怖いと思いをしに行かなきゃいけないのかが分からなくて
なるほどそうなんだ、
夜寝れなくなるし
あ、そうなんですね、あ、じゃあここはこれで、あ、怖かったねじゃなくて、お家でやっぱりじわじわ来るタイプですか、
そうそうそう、そうなんですよ、後からじわじわ来るタイプなんです僕
なんか夜あるあるがあれですよね、
うん、
この階段の話聞いても終わって忘れた頃にちょっと怖いなって思った時にぴったりのシチュエーションのやつ思い出すんですよね、
そうなんですよ後ろ振り返ったら誰かいる系の怖い話シャンプーしてる時に思い出すんですよ、
そうそうそう、
嫌なんですよ、だからその情報をできるだけ入れたくない、
そうなんですね、
想像力が豊かなのかもしれないですね、うん、もしかしたらねだからあんまりね怖い話とか怖いものとかあんま見ないように
そうかそうか
してるんですけど、うんうん、ただある特定の条件の時だけ、うん、そういうものを見るあの瞬間があるんですけど、はいはい、どういう時かって言ったら、
うん、
寝ちゃいけない時、
うん、
このあと仕事が、うん、まあ、1時間後、うんうん、30分後とか割とすぐある時にはちょっと怖いもの見ます、うん、
あ、
うん、寝ないように
、やっぱりドキドキして起きちゃう、
そうそうそう、いや、なんか寝るのが嫌になるんでそういう時に見たら
そうなんだ、
寝ない方がいい時には見るかもしれない
そうか、
そうそうそう、
だけどその後定期的にまた思い出すっていうものがあるけれども、
うん、思い出してしまうんですよねそれがなあ、紫の鏡とか思い出してしまいましたね、
え、何でしたっけ、やばい、
子供の頃によく言われてた、うん、大人になっても覚えてたら死んでしまうっていう呪文、みたいなやつ、
そうなんだ、
うん、今ラジオで言いましたけど
やばい、そして忘れてたよ、
忘れてたなら効力ないんじゃない俺もちょっちゅう忘れるもん、これ。
大丈夫だよ、忘れてるから、
忘れてるから大丈夫 ということで、うん、はい、という、まあ、のコーナー、本日は何の日、
はい、今日は怪談の日ご紹介させていただきました。
はい、あんつばさんからですね、うん、おいおい、今日何の日で、東京から帰る日
そっか、沖縄に戻ってらっしゃるんですね、
ということでございました。円楽さんも、うん、芸能人がするかは怖い話のほとんどは、うん、知り合いから聞いた話っていうのが一番怖いよ、うん、体験談がないなら黙ってるよ、こんにちは、ということで、まあまあ辛口でございますけど
そっか、いっぱい怪談の話っていうのがよく聞きますね。
体験談の話はよくしてますね、確かに芸能人の方はね、うんうん、ということで一旦 CM に参りますので、う
ん、はい、はい、
よろしくお願いいたします。
ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや、徳之島は電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス、origin@fmna.jp まで。
はい、お届けしております。火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は、
ミカでーす。
コトブキパンチでーす。最後までよろしくお願いいたします。ということで、はい。アンツバさんからね、うん、怪談の、うん、ライブなんですけども、うん、怪談ライブ、ミカがやったら、みんな笑うはずよ。
笑うかもしれないこれはちょっとね、想像がつく。
ミカがやったら笑うはず
よ。わ、お、怖い話。
怖い話してるつもりなのに。みんな笑って
る。笑っちゃうかな。もうこれでも経験ある。
すごいやし、うん、経験ある
んですか。ある。なんか大学生の時に怖い話を、うん、みんなでビデオ
みたいな
見てたんですよ。
はいはいはいはい、
でそれがとっても怖くて、
うん、
でこんな話だったんだよっていうのを友達に伝えたら、うん、めっちゃ笑われた。
なんで？
本当に。なんで？
何？スタンダップコメディーとか
いやいやいやってい
やその時首が飛んでさとか言う
なんか後ろに立ってたんだよ
そうこいつがまた傑作なんで後ろに立ってたんだよみたいなこと言いませんでした
なんかそういう風になってた撮ったんですかね
そういう風に聞こえたんじゃない
聞こえたんですかね
いやこれがまた傑作なんだよとか言ってたんじゃない
傑作じゃなくて私怖かったんだけどなそんなことがあったな今思い出してちょっと懐かしくなっちゃった
懐かしい確かに俺も学生の頃怖いビデオってやっぱみんなで見るよ ね、 あれね
見る、うん、なんだろうね
なんなんですかねあれね、うんうん、あつまさんがね東京ドームの階段は大変だったよっつって、うん、登る方ですねこれ
ああ
登る方の階段
確かに大変そう広いしね
それ大変だろ東京ドームでかいんだからちょっとアンツバさんからこれもしかしたら怖い話じゃないですか来たんじゃないですか
怖い話、
20代の時に会社の寮に入った、うん初日に押し入れを背に寝てたら、うん、誰かに後ろから見られてて、うん、隣の部屋に引っ越して、うん親が塩を持ってから何も起こらなくなったけど、うん自分が寮を出た後、うん、自分がいた寮の玄関前に、うん、ロングの髪で白いワンピースを着た女性が立ってたそうです。これはガチですね
私押し入れにいたのかな
押し入れなのかな玄関前じゃない
玄関前
にいたんだってうわ、
怖い思いしましたね
わそうなんかまあそうですねこういう話がないもんで我々は大丈夫ですか？
本当にもう、うん、こんなのすごい好き話を聞くのはすごい好きな
リアクションじゃなかった
でもこの一瞬のこわーっていうこの感じが想像したら怖いですよね
どうなんすかねうわ嫌だな俺も思い出しそう
本当、
うん、まだこんぐらいだったらまだいいかもしれないけど、うんうんいや怖いわ
ね怖い
っ
すねああ
ちょっと怖いんでクイズしましょう、うん、クイズキングコトブキング耳でまみれる乱れ楽しく答えよ大喜利じゃないヘイということでクイズを考えてきましたんで、うんみんなでクイズやって怖い話忘れよう、ということでございます
う自分今日怖い話にしようって
怖い話怖い話はやめようやめましょう、ということで、では問題でございますけど、1927年の、うん、8月13日今日、
はい、
日本で、うん、ある初めての、うん、こちら放送がございました、
うん、
その放送された内容とは一体何でしょう。
8月13日に初めて放送された
内容、日本初の、もうあるものが放送されました。
ある
もの、あるものとは一切一体何でしょう。
はい、もの、
1927年、日本初のあるものが放送されました、
はいはいはい、
そのあるものは一体何でしょう。
なんだろう、1927年ってことは今から何年前だ。
今からそうですね、これは
100?
うん、そうですね、もうだいたい100年前ですか。 90? 何年前だ、
やばい、計算ができないぞ。
96、95年前ぐらいですかね。
95年前、はい、
1927年、うん、あるものが日本で初めて放送されました。そのあるものとは一体何でしょう。
はいはいはい、放送されたってことはあれですよね、うん、きっとメディア系ですもんね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、ということでございますけど、さっきの、ね、怖い話、あのアンズバさんがのこれ、うん、ミーカーが言ったら笑い話になるかな、うん、
ちょっと話してみようかな。こう人から聞いた話なんだけど、こんなこと
白いワンピースで着た女性が立ってたそうなんだよ、これがまた傑作なんだよとか言ってい
やいやいや、 いや私結構怖く話せる自信がある。
話せます、
それは私が聞いた話です
なんか笑いそうだな、なんかもう笑いそうだな、そのさっきの話について、あの、
はいはい、
あ、おそらさまこんにちは、うん、
こんにちは、
あの、うん、さっきの女性居候、うん、かもねってそんなわけないじゃん居候なわけね円楽さんもね、うん、あ、ちょっとこれ怖いですよ、
うん、
あの日常に潜む怖い話なんだけど、
うん、
昨日の晩飯が思い出せない怖い怖い怖い俺らも
分かる、たまにある、
俺らもそう、
うんうん、
怖い、
昨日何時に食べたっけとか、
何食べたっけ昨日俺、うん、
なるなる、
あ、思い出した、
うん、
あのちゃんぽんです。
あ、ちゃんぽんだった、
うん
うん、
なんでちゃんぽん食べたかっていうと、
うん、
夜勤があったんで、
うん、
夜勤の前に食べたんですね、
うん、
そしたらあの X を見たんです、
うん、
そしたらあの M1 グランプリあの受かってた、あ、昨日
ん、
昨日月曜か、
昨日月曜だよ、
あ、怖い怖い怖い怖い怖いやばい、日にちが
違う日の、これその前の日でしょ、
違う日の記憶これ
昨日じゃないとダメだよ、
昨日じゃない、怖っびっくりした、
混ざるの混ざるの、
混ざってる混ざってる時のねじれが封じてる、
やばい
怖い怖い、じゃあマジで昨日の晩飯は思い出せない、
嘘
だとしたら一昨日の晩飯は思い出せない
昨日のが近い
の
に、
昨日のが思い出せないマジか怖い、いや、そんなことはどうでもいい、そんなことはどうでもいいんですよ、1927年に日本初のあるものが放送されました、
はい、
そのあるものとは一体何でしょう、
はい、はい、95年前です、95年前、
95年ほど前でございますね、うん、95年でやってる、
うん、
95、
あ、97年じゃない、2024年、
あ、97ですね、うん、はい、97年前でございますね、うん、はい、いきます、ではおそらさんから、
はい、
おそらさん、日本初のあるものが放送されました、うん、そのあるものとは一体何でしょう。ラジオ体操、
あーありそう
ということでございますね。
じゃんじゃんじゃん、ありそうありそう、
日本ラジオ体操、
はいはいはい、今も脈々とね、
今もやってます
ね、やってますからね、
うん、ありがとうございます、沖縄大好きさん、うん、こんにちは、チラッということでございますね、うん、ありがとうございます、
こんにちは、
おそらさん行きましょう、うん、はい、日本初で、1927年、うんうん、日本で初めて放送されたあるものとは一体何でしょう、うん、黒柳徹子さんの腹話術、うんを放送したんです
。
で90、え、黒柳徹子さん
今何歳だったっけ、
生まれてるギリ生まれてる
今何歳だろう、
今何歳
年齢不詳ですよね、うん、
おそらさんいきます、
うん、
はい、こちら1927年日本で放送されたあるものとは一体何でしょう、うん、植木仁さんの無責任サラリーマンです
、うん、無責任サラリーマン、
スースースータラだった
、あ、
スースースーね、
ありそうありそうありそう、なんかこんなのね、はいはい、
であの続いてはちょっとね、 あの、うん、続いて、うん、続きで答えを、うん、紹介させていただきたいと思いますけど、うんうん、はい、おそらさんと、あんつばさん、うん、1927年、うん、日本で初めて放送されたあるものとは一体何でしょう、うん、ことぶきパンチの一人漫才俺何歳に見えてます
まあ97ぐらい
97歳に見えてる俺今
若い
若しい
若々しい
今自分で言うのもなんですけど34歳の体だとしたらめちゃめちゃだらしないと思うんですけど、うん、97歳だったら元気じゃない
とても元気だ
だとしたら97だとしたらこれ元気よ
いいですね。でも97年前から元祖ことぶきパンチがいたかもしれない
世襲制だったのかな
今
だとしたらどっかで途切れてるかもしれない一旦
途切れて
一旦途切れて
また
俺が復活させた
のかこの時代にあいいんじゃない歴史ある蘇
らせたいつの間にかそんなわけないそんなわけない、いきましょうかね、沖縄大好きさん、うん、1927年日本で初めて放送されたあるものとは一体何でしょう、うんうん、答え、沖縄大好き、うん、沖縄大好きさんの私、うん、沖縄大好きのラジオ番組、うん、沖縄大好きの大好きを叫ぼうってさりげなく、別局の自分のガチ番組を宣伝するんかいおいあ自分で番組お持ちなんですね沖縄大好きさんね、うん、宣伝されたちょっとあの今度から宣伝するときはあのいただきますんでちょっと
あでも楽しそう
こっちいただきます真面目な答えって書いてるんですけどあの真面目に言うと NHK の国営放送と
あなるほどね、
まあ、NHK が放送したのは合ってます、
うん、あ NHK
NHK があるものを放送しました
分かったかも
分かりました、うん、
ちょっと分かったかも私
あじゃあ、うんうん、そこでねちょっとあの
来てる、
はい、あんつばさんの答えをいきましょうね、うん1927年、日本で初めて放送されたあるものは一体何でしょう、うんミーカーの怖い話、うん、
おーいいですねこれは
いつか
私が経験した話です
いつか沖縄テレビ
やりたいな
沖縄テレビ QAB の新ヤワクとかでやります、
うん、あやりたいぜひぜひお待ちしてます
怖い話の
ナレーション怖い話
円楽さんいきましょう、うん1927年日本で放送されたあるものとは一体何でしょう、うん、ねるねるねるねの CM
ねるねるあの色が変わってのやつだ
あの魔女が出てくるやつ
あ懐かしい。あれ好きだったあの
CM。テレテレーね。そう。
テレテレ。あそこね、あのいいよね。
テレテレ。
そう。あそこのシーンが好きだった。
この音。あった。懐かしい。
つけてーの後ね。寝る寝
る寝る寝る寝る。
あいいですね。もう懐かしい懐かしい。何度憧れたことか。
あ、沖縄大好きさん、うん、あの実はあの今年の5月からパーソナリティとしてデビューしました。
うん、ああ、そうなんですね。
そうなんですね。
わあ、すごい。
ね、同じパーソナリティで頑張っていきましょう。うん、で、おそらさんいきましょう。
はい。
1927年日本で放送されたあるものとは一体何でしょう。うん、ギャル曽根さんとジャイアント白田さんの大食い対決。
なんというNHK で
NHK なんだテレビ東京じゃないんだテレビチャンピオンじゃなくて
あらあらあら
NHK で大食いやってるギャル曽根さん
もうめっちゃ食べますからね
アンツバさんいきましょうかね、うんうん、アンツバさん、
はい
1927年日本で初めて放送されたあるものとは一体何でしょう、うんこちら高校の作り方と
高校
漬物ですね
ああ
こうのもの、はい、
はいはいはいあなんかお料理とかやりそう、
まあ、これヒントですね
え
いきましょう、
は
い、
待って、
ではおそらさんを次紹介します、1927年、日本で初めて放送されたあるものとは一体何でしょう、うんエンドレスでドンキホーテの歌どんどんどん
どんどんキ
ドンキホーテジャングルだ
なんでその時からあのドン・キホーテの24時間耐久が生まれて
すごい、もうこれが流れてたらめっちゃすごいな、
今いろいろとね、あのお母さんと一緒とかね、一国さん、一国堂の腹話術でニュース、
いいですね、
みんなの歌とかありますけれども、それでは、三川さん、そろそろ答えの方お願いいたします。答えお願いします。
ちょっと自信があったんですけど、
はい、よろしくお願いします。
ラジオドラマ、
ラジオドラマ、
うん、
お、ラジオドラマ、
うん、
まあそうですね、この時代ですからテレビではなくラジオ放送、
そうそうそうそう、
ということはあります、
うん、
ラジオのドラマ、ドラマのタイトルとかありますかね。
ラジオドラマのタイトルは
何ですか。
高校の作り
方。高校の作り方残念漬物の作り方でドラマはできないです。
ヒントっていうから
正解は、高校野球
の
生中継。
そうか、
1927年、今の、NHK 大阪で放送されたのが日本初のスポーツ生中継。
そうだったんだ、
ということだったんですね。
あ、いいですね、
高校野球の甲子園の生中継ということでございました、
うん、
はい、まあ、本日がね、こちら初めて放送されたという日で、8月13日ということでございましたので、
いいですね、貴重貴
重、はい、ということで問題でございました、うん、
はい、
はい、ということでね、まあ、あの2回戦ライブも告知しましたし、うん、その後は土曜日は起承転結でございますので、うん、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います、
うん、はい、はい、その土曜日と日曜日は我々も公演がありますので、ぜひ見にいらしてくださいね。
よろしくお願いします
お願いします。
はい、では、お届けしました火曜日にジャンプル、はい、お相手は
劇団王子前城美香と
小野木真嗣でした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。